聖火のサンセットロング。はい、8月に入りましたけれども、毎日暑いですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。塩見さやかです。夏といえばですね、やはり夏フェスですよね。今年も各地で様々な夏フェスが行われますけれども、皆さん水分補給をしっかりしてですね、夏フェスで倒れないように頑張ってもらいたいと思いますけれども、本日も、そんな夏にあったホットなゲストが来ておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。本日のゲストはブラインドバードの桐島直さんにお越しくださいました。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
というわけでですね、はい、まずはこのバンドのメンバー紹介、そして、はい、今日初めてブラインドバードを知る方もいるかもしれないので、いつどのようにして結成されて、はい、これまでどんな活動をしてきたかとか教えてもらえますか。
はい、まあ、これちょっと結構話すといろいろ長いので、全然、まあ、多少はしょりますけど、はい、まあ、僕はあのトランスフォーマーってバンドをやってまして、はい、まあ、それ10年ぐらいかなやってて、まあ、その後にブラインドバードを組んだんですけども、
それはいつ、
ね、組んだのはね、今から3年前か4年前かぐらい、適当な感じなんですけど、はいはい、で、まあ、メンバー紹介からすると、まずギターの、うん、小松優也、まあ、優也でいいんですけども、はい、これがアトミックトルネードっていうバンドで一度デビューしていて、まあ、ヤングギターとかね、そういうところで、うんうん、まあ、その時一押しされたっていうね、
はい、
今もまあちょっと乗ってたりしますけど、まあそういう、どっちかというとハード寄りっていうのかな、あ、
そうね、
メタル寄りっていうのかな、
うちの番組にも一回来てもらったことがあると思います、うんうん、
のバンドでギターを弾いてた、うん、北海道出身のギタリスト、
うん、
で、ベーシストが、これまた結構そのバンド自体はそんなにやってなかったんですけども、うん、まあ、その、スタジオミュージシャンって、これわかるかな、みんな、要はレコーディングだけ弾いていたりだとか、はいはいはい、あとはライブだけ弾いてたりだとかっていうミュージシャンがいるんですけども、うん、まあ、ソロの人だったりね。うん、そういうので、まあ、近藤真彦さん10年やってたりだとか、あとは嵐だったりね。はいはい、うん、全然違うけどね、うちとは。テゴマスだったり、それから、森山直太朗さんだったり、
ま
あ、綾香だったりっていう、まあ、売れっ子、いいですね、売れっ子ですよね。うん、でもまあ、逆に言うとそういう人には、まあ、なんて言うんだろう、こう、やっぱりちょっと自分の中での、なんて言うんだろうな、コンプレックスっていうか、こう、コンプレックスと違うな、なんかこう、あれがあって、まあ、その、自分の音楽をやっぱやりたくなるんですよ。うんうん、人の音楽を弾くのはたくさんもうやってると。うんうん、だけど、自分のバンドっていうのをやりたいなっていうことで、うん、一番最初はそのベースの河野と俺が、きっかけになって始まったのが、このブラインドバンドです。で、またこれ、ドラマーが、
はい、
まあ、どちらかっていうと、その、まあ、もともとフィール・ソーバートっていうところで、
はいはい、
ドラマーをメンバーとしてやってたんですけども、その後やっぱり、ライブミュージシャンだったり、スタジオミュージシャンをやってて、
うん、
まあ、ビーズだったり、
うん
うん、あとは何でしょうね、倉木麻衣さんだったりとか、はいはい、あとは、まあ、稲葉浩志くんのソロだったり、
ほー、
うん、あと、なんだろうな、相内里奈さんとかな、
あ
ー、ガーネット・クロウとか。
まあ、うん、あの、BK ですね。
うんうん、GK と言いますか。
GKBK、うん。まあ、会社同じかな、みたいな。
そうそうそう。で、まあ、まあ、と言って、まあ、それぞれ、まあ、みんなね、うん、やってたわけだけど、まあ、比較的ちょっとスタジオ系のことが多かったんだけども、はい、まあ、このバンドを組んだきっかけっていうのは、もう完全に、なんか、高校生みたいな、組み方ですね。
うん、
もう、まあ、河野と俺はちょっとか、その、一緒に飲んでる時にやろうっていうことになって、うんうん、そっから電話して、
うん、
ポンさんにやろうぜと、
うん、
でどんなバンドなのと、じゃあちょっと CD 聞かせるわっていうので、うんうん、デモを聞かせる。
もともとみんな知ってたの？
知らなかった、ギターの小松だけは知らなくて、ゆうやだけは知らなくて、
うんうんうんうん、
でそれは河野の友達だったんでね、うん、でギター誰、まあ、ていうかもともとギタリスト実は違ったんですよ。
あ、そうなんですか。
某ギタリストがいまして、はい、これはデビュー突然、あ、寸前に辞めるって言い出したね、うん。デビューっていうか、まあ、うん、デビューアルバム寸前に辞めるって言い出して、
うん、
さあどうしようと。まあ、ライブはちょろっとやったけども、うん、辞めること決まってるギタリストとツアー回って、そっから活動ちょっと止まっちゃったんですよね。要は、うん、動けなくなっちゃった。だから事実上、まあ、今回のアルバムからが、本当に、
うん、
まあ、その制作段階から今のメンバーでやってるってことになるので、
うんうん、
まあ1枚目みたいな、3枚目みたいな、みたいな。
今までは何枚出してたんですか？
今まではね、まあ、アルバムで言うと2枚なんですけど、
うんうん、
なんて言うんでしょうかね。マキシというか、
EP、
うん、
5曲、6曲
ぐらい入りのが1枚最初に出て、
うんうん、
アルバムっていう、この3枚目ですね。だから、うん。
なるほど、なるほど。じゃあまあ、本格的に今からがスタートラインみたいな感じ。
そうですね。なんか、うん、でまあ、本当にそれぞれの色も出て、で、今回は本当に、ミックスからマスタリングまで全部、まあ、付きっきりでプロデュースでね、自分たちのセルフプロデュースでやらせてもらったんですけども、まあ、本当に、過去一番納得がいくアルバムの音に仕上がってます。
おー、うん、それはすごい、楽しみですね。
うん。うん、
じゃあ、ゆうやくんが入って、どれぐらいだったんですか？
ゆうやが入ってだからもう2年ぐらいなのかな。
じゃあもう2年間はライブをやったりとか、
ライブをやったりとか、うんうんうん、まあレコーディングもやったんですけど、そのファーストアルバムというかね、うん、セカンドアルバムというか、
あ、それも彼は弾いてる、
うん、それは彼が弾いてる、うんうんうん、まあ楽曲はちょっと違う人が絡んでたりもしたんだけど、それは彼が弾いてて、次の僕らのこの今回のアルバムはもう全部、はい、彼が関わった、まああれですね、アレンジとかギターアレンジとか彼もやってたり、河野がやってたりしますね。
どのようにじゃあその最初のね、最初は違うメンバーがいて、
はい、
で途中からゆうやくんが入って、
うん、
でまあアルバム一応2枚目はやっててとか、うん、バンドはどういうふうに変化していったと思います？今回その一番いいアルバムができるにあたって、う
ん、バンドとしてはまあ大体ね、うん、まあ今までこう、まあ、ソニーでやってきたりだとか、
はい、
まあ僕はソニーしかないんですけども、はい、まあそれぞれにみんな違うレコード会社でやってきたりとかってしてるんですけども、まあ大体レコード会社の人間が言うことは大体こう売れるものを作ってほしい、それはそうですよね。
まあそうだよね、ビジネスだもんね、うん、
で僕らも売れるものもちろん作りたい、うんうん、だけどこう それをじゃあ何々風にとか、まあ名前出して言えないですけども、ほにゃらら風にとか言うわけですよ。
あ、向こうからそういうの指示が来るのね。
指示があったりするわけです。でまあそのほにゃらら風に作ったやつは大体良くないんですよ。
うん、
で良くないなと思いながら本人もやってて、まあ、それで売れる人もいるんでしょうけども、うん、まあ大体良くなくて、
うん、
で今回まあ自分たちで全部プロデュースということで、うん、そういった意味で言うとやりたいことがすごくやれてるっていうのが一つと、
うんうん、
あとは何でしょうね、その本当にやりたいこと重視でやったので、もうジャンルとかっていう幅にもまあ縛られず、とにかくやりたくていいと思えるものをやろうとしたんで、まあ幅が死ぬほど広がったんですよ。まあ聞いていただければ分かると思うんですけども、何これ同じバンドっていうような曲が入ってたりもするんですけども、まあそれが ある意味そのなんだろうジャンルレス、
もうすごくオリジナリティが溢れるという形ですよね。
だからそれぞれにやりたいことをちゃんとやれているという、
まあそういう変化が、うん、まあ、その年月をかけてできてきたってことですね。
そう
ですね、
うん、
じゃあこの今回出るニューアルバム、
うん、
タイトルが
仮
想粒子
です、はい、仮想粒子ですね、はい、
これは、このアルバムタイトルも含めてどんな内容なんですか、うん、まあ、今ちょっと話してくれましたけど、いろんな違うジャンルの曲が入ってるという、
うん、
まあ、全部で何曲入ってますか？
全部でね11曲入りなんですけども、うんうんうん、まあ1曲はインタルードっていうか、まあインストルメンタルの、ね、
はいはい、
曲が入ってるんで、まあ11曲入りで1曲インストルメンタルっていうことですね、
うんうんうんうん、はい、なんかアルバムを作るときに、
うん、
じゃあこういうアルバムを作ろうというテーマとか、
うん、
構想段階でありました、
うん、これはねもう全くないんですね。まあ普通は作るんですけど、
うんうん、
まあ、こういう方向でやっていこうとか、うん、ビジョン的に、まあ、例えば仮想粒子っていうテーマがあって、うん、それに沿ってみんなでやっていこうとかっていうのがあるんですけど、うんうん、今回はもう本当に素材を持ってきた素材がいいものっていうのは、はい、例えばまあ例えが合ってるかどうか分かんないけど、うん、いいネギが取れたったらいいネギ持ってくるいいジャガイモ取れたらジャガイモ持ってくるいい肉ね、いい鹿が取れたら鹿持ってくる、うん、じゃあこれで何作ろうって言って、うんうん、まあ鍋ぐらいしか思いつかないですけどまあそういうなんかあもうできてきたもので、いい材料で、
うん、
いいものを作ろうっていうことだけで、うんうんうんうん、まあ言ってみるとなんか和食洋食いろいろできちゃったってことなんですけどね、
うん、で仮想粒子っていうタイトルは なんでこれになったんですか？
これはですね、まあ本当に幅が広くなっちゃったんで、
うん、
なんかこう結構広い意味で捉えないとなかなかこう難しいなということで、うんうんうん、じゃあ今回のアルバムは物に例えたらなんだろうって考えてね、
うんうん
うんうん、ないなと思ってジャンル的にも言いにくいなって思って、
でも一応ロックはロックです
ね、ロックはロックだけどね、うん、うん、まあ、メタルってとこになぜかあったりするんだけどメタル違うだろうと思う、ね、
メタルではないと思う、うん、この間ライブ見た感じで、うん、
まあオルタナなのかなんなのかね、オルタナティブっていうのはね、
うん、
形容しようがないってことで、ね、うん、オルタナティブになるんであれなんですけど、まあいいや、そういうねごたごわいんですけど、仮想粒子っていうのは要は何かっていうと、じゃあ無っていうのは何なんだろうっていうことで、うん、無をちょっと調べてみたんですよ、
はい、
で、まあ、ちょっとここからちょっと小難しくなりますけど、はい、ちょっと付き合ってもらっていいですか？
はい、全然構いません。
無っていう状態を作り出すためにあるね、科学の研究所で、うん、そのある空、まあ、真空状態ってわかるんですね、真空パックとは、はいはい、 それの完全なる真空状態を作っていって、うん、中の空気が全くない状態で、うん、そこに空間が空いてると、それが無に近い状態と言えますよね、
うん、
中に物質っていうかそういうものすべてこう ない状態にした状態で、じゃあそこはどんな状態に、無に限りなく近い、無に限りなく近い状態に、うん、まあ、厳密に言うと無ではないんですけども、
うん、
限りなく近い状態にすると、うん、じゃあどうなるかってやると、まあ、普通どんな状態だと思います？
なんかぺっちゃんこっていうか、
そんなイメージですよね、うんうん、そこにはじゃあ何にもないだろうと思ったら、うん、静かな状態だと科学者は思ったらしいんですよ、そのね、
うんうんうん、
無だから、うん、すごく静かな状態だと思ったら、うん、すごく賑やかな状態だっていうわけ。これどういうことかっていうと、うんうん、どんどんどんどんその中のものっていうか空気とかどんどんなくしていくと、
うんうん、
粒子レベルでなくしていくと、はい、全部なくなったその無にかなり近い状態では物質と反物質っていうのが生まれては消え、生まれては消えっていう、そのペアで、これペアでというのがまたポイントなんですけど、男と女みたいでね、なんか、物質とあるとないっていうものが、反物質だからないわけですから、が生まれて、であるってものはあるけども、ないっていうものが同じ質と量だけ生まれるので、同じ質と量だけの反物質がまた同時に存在しているので、なくなるっていうのが、いろんなところで起きているっていう。
へ、
不思議な気がしませんか？
不思議です ね、
ね、うん、ないはずなのに何騒がしくなってんだっていうね、
なんか奥深いです
ね、うん、なんでなるほどなーっていう、そのなんかこうね、無に近いってことは実は無っていうのは結構意外と騒がしい状態だったり、うんうん、無から生まれていくものもあるっていうことで ね、 なんか面白いということで、うんうん、まさに今回はね、全くないところから始めたバンドなので、仮想粒子ぴったりじゃないかなっていうことで、
ほー、
う
ん、すごい奥が深いな、びっくりしましたへー、なるほどなるほど、
はい、
で、次の質問に行きたいんですけど、はい、制作期間ってどれぐらいかかりました？
制作期間実はもうこれね、まあ、約だからそのユーヤが加入してからコツコツ貯めてきたことものがいろいろあったんで、うん、
はい、
なんだかんだ言って2年ぐらいかけちゃったんですよね。
ほー、2年間ずっとレコーディングじゃないでしょ？
ずっとレコーディングじゃなくて、まあ、やっぱ最初のうちはこう、まあ、うん、ちょっと音楽やったりする人は分かると思うけど、うん、曲書いてできてっていうのを、うん、まあ、結構人によって違うんですけど、うん、うちのバンドは結構そのある程度アレンジもこう作ったりするわけですよ、うん、こんなアレンジにしてみようかと思ってって曲の感じが伝わりやすいようにね、うん、まあ、僕の場合だとベース、ギター、ドラム、ボーカルぐらいまでは作って渡すわけですよ。でそれでやって、まあ、その削っていって、これは、まあ、あんまり良くないとか、これはやりたいねとか、そういう、なんか話をしていって、結局この最終的にこの11曲に絞ったって形ですね。
でもっとあったんですか？
全然ありましたね。
何曲ぐらいあったんですか、実際に作ると。
まあでも50曲ぐらいはあったんじゃないかな。
さすが2年かけてますね50もあったんだ、
うん、まあね、その時にこうだから選んだ11曲なんで、
うんうん、まあ、内容濃いですね。
内容濃いですし、うん、まあ、あとはまあそのなんだろう、また後からね、
うんうん、
曲っていうのは寝かすっていうのもあって、
うんうん、
別にねワインじゃないんだけども、寝かしとくと良くなったりする時もあるんですよ、
うんうん、またちょっと引っ張り出して
、ね、そうそうそう、だからね、この中で音楽やってる人とかいたら、あの曲は捨てずに取っとくといいよっていうあ、もうダメだってね、大体捨てちゃうんだけど、それ捨てないで取っていて、後で聞いてみると、これのここの部分だけいいなとかね。
ああ、それありますね。パーツがいいみたいな、ね。
そうそうそう、うんうん、広がっていったりするっていう。それはね、ぜひ試してみてくださいね。
で、
う
ん、曲は今、桐島さんも書いてらっしゃるし、他には誰が書いてるんですか、うん、曲。
まあ、主に曲を書いてるのが、僕と河野で、うん、あと、ゆうやも書いてますね。
うん、うん
うん。まあ、この3人が中心になって、うん、まあでも、結局、アレンジとかの段階では、ドラマーの山口ポンさんっていうね、山口さんも加わってるんで、
うん、
まあアレンジに関してはもうブラインドバードでみんなこういう感じにやろうとか、うん、この楽曲をこうしてみようみたいな、うん、だからすごくバンドっぽい作り方ですね。
で、うんうん、で歌詞は全部桐島さん書いてるんですか？
歌詞は全部僕が書いてますね。
で、うん、じゃあ歌詞はどんな内容の曲が多いんですか、今
回？歌詞はね、まあ、まあ結構暗い内容の歌詞もありますけども、
うん、
まあね、ちょっと前のバンドもね、
はい、
知ってたりすると思うんであれなんですけど、はい、よりはちょっと明るい内容のものもだいぶ含まれてきたというか、
そう、歌詞の例えば、 いろいろあるじゃないですか、いろんなバンドって、例えば戦争歌ってるバンドもあるし、ラブソング歌ってるバンドもあるし、どんな内容っていうかテーマっていうか、もちろん曲によっても違うと思うんですけど、
まあでもどちらかというとヒューマンの部分の、うん、あ、精神的な部分であったり、うん、この社会的な部分であったりっていう、うん、そのどっちかというと日常に近いものを書いているし、うん、あとは実生活だったり実体験の中で思ったことを、そのなんだろう、なんて言うんだろうな、こう全ては書ききれないというか、なんていうのかな、2時間ぐらいあれば映画にできたりはできるでしょうけど、まあ、全ては書ききれないので、それをこうなんだろうな、ダイジェスト的なことっていうのかな、こう、うん、ここのこの部分、ここのこの部分っていうのを、うん、まあ切り取って一曲にしていくっていう感じですかね。
なんか曲と曲でつながったりしてます？
これがね、まあ一人で書いてるせいもあるんですけど、つながってたりするんですよ、何気にね、
話がね、
うん、まあ、第一部同じ時期に書いてたんで、だから今回のはすごくその光っていうものがちょっとテーマになってたりして、うん、まあ光っていうのはいろいろこの、うん、希望っていうのも光に表されたり、うん、光がね、こう、
まあ、ライトも光
だし、ね、光だし、太陽もね、うん、どちらかっていうとね、光がまたね、陰っていくってなると、なんか太陽が沈んでったりとか、うん、っていうのもあったりとかね、してその光だったり、宇宙、う
ん、はい、宇宙ね、
うん、宇宙っていうところが結構、まあ仮想粒子もそうですし、うん、意外とテーマになってたりとかっていうのがあるんですね。
なるほどなるほど。で、歌詞を書くのって結構時間かかります？やっぱり50曲も作ってたわけですから、すごく どういう感じで歌詞って人によってももちろん違うと思うんですね。例えば書き溜めてる、昔から書き溜めてる人もいれば、パッとなんかリフを聞いて、あ、これはこのイメージだからパッて書く人もいるだろうし、
曲と一緒にね、うん、やっちゃったり。
その辺は今回についてはどんな感じですか？
今回は、まあでも、基本的に僕は曲線なんで、うん、曲ができてからそれに詞をつけるということなんで、まあ、今回の場合は、そうですね、すごい考えて書くか、何にも考えてないか、どっちかですね。
もうイマジネーションがパーンって来たら、バーってさらさらって書けるのもあったり、で、まあ考えたのもあると。
うん。っていうのは、なんだろうな、こう、またちょっと真面目な話になっちゃいますけど、こう、なんか勢いっていうのはある、うん、あるわけですよ。それはまあ楽曲でもそうなんだけど、うん、言葉でもそうで、うん、なんか小難しく考えるよりも勢いで書いちゃった方が多少意味が通じてなくても面白かったりとかする場合があるんです、うんうんうんうん、それとは逆にやっぱり緻密に考えて考えて、うんうん、あ、だからこうなんだってなった方がいいんだよっていう話もあるんだけど、まあ大体僕はでもどちらかっていうと後者ですごい時間をかけて書いちゃうんで、今回はでも、まあ、勢いで書いたのは3、4曲ぐらいかな。基本、まあ、6曲、今回の6、7曲はすごい考えて書いて。
なんとなくね、タイトルをつけたお話からもそういう感じもしますけどね、いろいろお調べになったりとか。
まあ、考えすぎなんだけどね。
なるほど、なるほど。じゃあ、制作、実際、まあ、アルバム制作にあたって、はい、なんか秘話などありますか？
まあ、今回のアルバムに関して言うと、まあ、そのレコーディングに関しては、すごくその時間をかけてできたというか、うん、まあ、まあ、制作期間もそれだけ長く取った分、レコーディングにもかなり時間をかけてできたっていうのが一つと、あとは、まあ、あれですね、その、アルバム制作するにあたって、結構このジャケット写真をじゃあどんなイメージでやるのかとか、はいはいはい、ジャケットデザインをどういうふうにやるのかっていうので、うん、まあ、前回のアルバムは自分でジャケットデザインしてたり、うん、
今手元にありますけど、うん、写真かっこいいですね。す
ごいかっこいいですよ、これが。
すごいなんかエナジーが、
うん、そうですね、
あるというか、
うん、まあ、もう演奏中のやつをそのまま撮ってくれてっていう、うん、スタジオで演奏して撮ってという感じなんですけどね、まあ、よく見るとヒゲが生えてたりして、それ全員。
あ、本当だ。
ヒゲにサングラスっていう、みんな。
なんか、そういうコンセプトあったんです
か？最初ね、なんかね、ちょっと、なんか、まあ、別にそんなに僕らは使わない言葉なんですけど、こう、なんだろうね、レイドバックしてるみたいなことを言われたりしたわけですよ。 なんかレイドバックした音楽ですよねみたいな、レイドバックってなんだよみたいな、英語で意味通じんのかよみたいなねところもあるんですけど、まあでもそのだったらなんかこうなんだろう、ジャケットも逆にじゃあもうこんなにむっさいむっさい感じのねえだろうっていうぐらい無策しようとしたんだけど、結果意外とかっこよく撮れちゃって
あんまなんかさ、うん、表の写真パッと見たらガイタレっぽいよね、
うん、だからそうなんですよね、だからこう、うん、もうちょっともっとねそうしたかったの、 ZZ トップみたいに、
あなんかこう、ね、それはもうちょっと年取らないと難しいんじゃないですかね、なんかその渋さまでは出てないもん、
そうヒゲだったり、うん、なんかこうちょっとむさっ苦しいっていうのはだから、うん、夏に会いたくない男みたいにいたかったんだけど、
でも海外行くとそんなんばっかです
よ、そうただねなんかこう全然もうヒゲとかもこれつけヒゲなんですけども、
あそうなんだ、言わなきゃいけない
つけひげまでつけてひげ濃くしたのに、うん、全然こうあんまりむさ苦しくなんないねっていう、
やっぱり日本人だからじゃないの、
なんなんですかね、うん、結構ねだからちょっとそういった意味だと若干ショックなとこはあるんですけど、ちょっと
でもいいんじゃないですか、うん、この程度で、
うんうんうん、まあ木をてらったのに、うん、あんまり面白くなかったっていうね、お笑いだとこれ反省会のやつなんですけどね、
いや逆にかっこいいからいいんじゃないかな、
うん、そうね、まあね、うん、だから結果かっこよくなったんでよかったっていうと、うん、あとこれデザインがね、うんうん、またそのトランスフォーマーの時代から、だからもうね、はい、付き合い的に言うと10何年だろうな、もう16、6年になる、
うんうん、
カメラマンの小松さんっていう人と、はい、デザイナーの山本さんっていうね、
はい、
人にやってもらったので、まあそのコンビネーションもバッチリ で
よく知ってますもんね、うん、ずっと見てるからいいとこ引き出すの、
う
ん
う
ん、
で今こう CD を買うっていうのはすごい少なくなったじゃないですか、うん、ね、まあちょっとね、僕も若い子とか、個人レッスンとかで教えてる若い子とかに、はいはい、まあ、CD 先生の CD 欲しいなって言われて、はいはい、うん、じゃ あ CD あげるってあげるじゃないですか、そうすると ありがとうございましたって翌日返されたりするんですよね、
えすごいショックじゃないですか、
びっくりするでしょ、
なんで返されるの、
ね、あいいんだよそれあげたんだからって、うん、あいいんですマスターはとか言うわけですよ、
うん、
何マスターってって言ったら
マスターじゃないし、
いやもう僕マスターあまりいらないんでみたいな、
あ要は、うん、コンピューターに入れたらもういいよって、
そうそうだから CD はマスターでね、うん、あとはもうそれ取ったら必要ないもんでデータさえあればいいっていう、うんうん、なんかお手軽になっちゃったんだけどこれはまあよくね若い人よく聞いてほしいんですけど、CD ジャケットにも僕ら結構ちゃんとこだわって作ってます、
そうだねこれはそんな感じしますね、うん、
でこれはねやっぱり本当デザイナーの人とカメラマンの人愛情を持って作ってくれてて、うん、CD がもう宝石のようになってるんですよ、
ちょっと中
開けていいですか、開けてい
いです、中もどうなってるのか
ぜひ見ていただきたいんですけど、
へえ、うん、すごいこのデザインはでもお任せしちゃったの、自分たちでもある程度
こういう風にしてくださいみたいな軽くは言ったけど、
うんうん、
基本的には曲をむしろ渡して、
開かないな、
開かない、あやってくれ、
大丈夫かもしれない、大丈夫です、これどこで撮ったんですか、なんか倉庫っぽい感じだけど、
ね、そこはね、本当にあの工場の、うん、なんでしょうね、
これまた、
はい、これ廃墟の工場みたいなところですね、
へえ、うん、そういうとこ撮影に貸してくれるんだ、
そうですね、使ってないんで貸してくれるっていうね、おじさん、CD
中もいいですね、
いいですよね、
ちょっと目怖いけどね、
うん、中もいいし、あと CD の盤とか宝石みたいでしょ、もう、
あ綺麗ですね、
ね、これがまたちょっとその、なんて言うんだろうな、まあ、表がモノクロームで、裏もモノクロームを結構押してるのに、
うんうん、
中を開けると色が入ってくるっていうところで、
ね、綺麗ですねすごく、
もうねこれでぜひね CD を手に入れ
て、ああ中も結構なって
る、そうなんですよ、この CD が宝石みたいだな、最初見た時のね
こだわってますね、
うん、感想としてはそれでなんていいものを作ってくれたんだと思って、さらにレコーディング頑張っちゃったっていうね、
あ、うん、デザインが先にできたんだ、
デザイン途中でもう上がってて、歌入れとか最後の方にやるんで、大体
お金かかってってますね、
お金かかっちゃいましたね、
正直言うとパッと見たらこれ言っていいんだかどうか分かんないんだけど、
そう結構ねお金かけちゃったんで、売らないとやばいっていうね、うん、分かってるかみんな聞いてんのかっていう話ですよ、本当に
これで3000円11曲入れ、はい、これね、いいんじゃないでしょうか、
うん、ね、うん、まあね、それでもね正直安いんですよ、
ね、かけちゃった分ね、
かけちゃったんです結構、
うんね、かけちゃった分、だってここの、なんていうの、この帯、
はいはい、
帯の裏もこんな、これ映像じゃないから見せられないんだけどさ、そうそうそう、うん、なんか緑っぽい、レインボーっぽい、ね、 グラデーションかかっちゃって。
細かいでしょやることが、
うん。うん。
帯もちょっと捨てらんないかな、みたいなね。
うん、ここまでかけてるの初めて見たかもしれない。結構みんな帯って黒じゃん。
黒ですね。
黒で別にこんなレインボーとかないじゃないですか。
う
ん、
ないですよね。
へ
ぇー。この辺がね、やっぱりね、その、まあ、アルバム、ぜひその CD を買わないとわからないっていうところで買っていただきたいなと思うんですけどね。うん、
ちょっとこれ皆さん、うん、ぜひ聴いてもらいたいと思いますけど。
う
ん、
絶対手に入れろよ、この野郎。ね。
かは刺さったトゲが抜けるのかい。確実な未来はない。いびつな心の中に注いでほしい。見つめ合い嘘でも約束を。
はいはい、もうすでにリリースされてますけど、YouTube なんかで配信されてますけど、この、ビデオはどの曲になって
るんですか？ハイライトっていう曲がまず最初にプロモーションビデオで、うんうんうん、流し始めまして、はい、今ちょうどそのもうリリースした後なんで、うんうん、あのスティールっていうのがちょうど流れてると思うんですけども、はい、この2曲が、まあパイロット昔で言うとですね、シングル、最近シングルはもう切らないんですけども、うんうん、まあどんなバンドって言った時に、まあこの曲とこの曲はとりあえず聴いといてくれみたいな名刺があり、
メイン曲、
うん、っていうのは、ハイライトとスティールっていう曲ですね、うん、
それがじゃあまあ推し曲、
そうですね、はい、
なるほど。でまあそれを選んだと、
はい、
でこのアルバムジャケットと同じとこでその撮影したんですか、はい、場所は PV の
PV の撮影、これでまた違って、
あ、違うんだ、うん、
それはそれであの、まあ、別にライブハウスとかを借り切って、うんうん、まあ、ほぼ普通にライブをやったっていう、
あれはお客さんがいなかったんだ、
いなかったっていうだけで普通にライブをやったっていう、でなんか、まあ、あのカメラマンの監督の人も、
はいはい、
まあ、普通にライブやってくれと、
うん、
で一回普通にライブやって、まあ、他にちょっとなんか他のシーン撮ろうっていう話もあったんだけど、うんうん、なんかライブだけでいいんじゃないかなっていうことで、うんうん、何回も何回も同じ曲をやらされて、うん、喉が枯れましたっていう話ですね、
はい、うん、なんかすごく勢いがある、ね、
うん、
PV だなと思いましたけど、でさらに、ワールドカップも終わっちゃったんですけど、
はいはいはい、
この間やってたワールドカップのコマーシャルタイアップにもなってましたけど、
はいはいはい、これもありがたいことになんかあの、ね、そのクライアントさんが気に入ってくれて、まあ、かけていただけるってことでね、うん、もっとガンガン来いよと思ったんですけどね、まあでもそこのね、さすがワールドカップ ね、
ですね、
俺たちは世界レベルなのかなっていうね、日本じゃダメかななんていう話でね、うん、出てっちゃうぞっていうね。
いやいや、出てかない、出てかない。
まだ出てかないね。うん、
あの反響どうでした？
反響もまあ、なかなかあって、うん、まあ、その聞く気がない人もね、うん、そのワールドカップのそのページに行くと見れたりとか、うん、うん、聞けたりとかってできたので、まあそういった意味で言うと新たにお客さんがね、聞きに来てくれたりとかして、まあ本当にありがとうございましたって感じですね。
うん、
うんうん、まあ、今はね、なかなかこう、その、なんだろう、テレビでね音楽番組が減っちゃったりとかっていうのもしてますけども、うんうん、まあこういうちょっとね経済的にも元気がない時にこそ、うんうん、音楽っていうのが本当はね、うん、一番こうなんか力になるべきはずなものなんです、うんうん、それがこう元気なくなっちゃってるというのはね、いや僕らも責任感じなきゃいけない、
うん、まあ全体的にいろんなシステムが変わってきたっていうのもありますよね、うんうん、
ありますね、業界全体的な、ね、
うん、アーティストが頑張ってても、うん、その環境っていうのかな、うん、まあ環境に負けない風にやって
もらえたら、そう負けちゃいけないんですよ、
うん、思いますよね。
まあね、やめるやつ多いですよ。あ、まあやめる人は別に責めるわけじゃないですよ責めるわけじゃないけども、うん、まあなんだろうな、こうその後、今自分たちだけだったらそれでもいいのかもしれないけど、この後にまたね、うん、それがやらないとまた一からで同じのを繰り返していっちゃうだけなので。
で環境が変わったことをうまく利用してね。
うん。
うん、いい方向にまた。
そうですね。行ってったり、あとはやっぱり文化レベルでね、
うんうんうん。
やっぱりその音楽っていう文化が日本はやっぱりちょっとね、
うん、
歴史が短い分、若干、なんて薄いんですけども、
うん、
まあでも日本ならではの音楽ってないかっていうとあるんですよ。
ありますね、
うん、これはやっぱ日本人の音楽でいいよなっていう、うん、でこれが海外に受けてるっていうものも実際あるんでね、だからまあアニメが今ねすごいなんか、うん、世界に認められているけども、うん、日本の音楽っていうのもなんかこう日本だけじゃなくてね、うん、海外にも発信していけたらいいですよね、うん、っていうことですよね、うん、
ここ最近はちょっとずつ増えてますね、
うん、そういうのもね、そうですね、うん、
であとはワンマンライブも含め、
はい、
全国ツアーが今月から、明日から、
はい、明日からで、
はい、
8月の2日はもう名古屋ですね、これ名古屋の栄タイトロープっていうところであるんです、
はい、
これも開演が、まあ、6時半からぐらいなので、はい、それから8月の3日、
うん、
これがね、大阪の梅田のね、ゼーラっていうのかな、 Z-E-E-L-A、 これなんて読むの、 Z-E-E-L-A、
ゼーラだよね、
ゼーラ、梅田ジーラ、うん、まあ、ジーラでいいんでしょうね、きっとね、うん、
多分ね、
うん、まあ、そんな感じ、みんなね、うん、今アルファベットも言ったからね、
うん、
これがねスタートがすごい早いんですけど、
はい、
オープンが3時半で、
それ何曜日なんですか
日曜日なんですけど、はい、スタートが4時、
はい、
でまあ僕らが出るのは まあまあ出るのがこうバンドが多いので、はい、僕らでのまあまあ夕方寄りだと思うんですけど、はい、まあ近くなったらこう近くなったっていうか明後日か、うんうん、ホームページ見ると時間が出てると思います。
それいいですね、
はい、うん、なのでまあちょっと時間がねあんまないっていう方は、ホームページ見て、はい、その時間合わせて来てくれるといいかなと、うん、それからちょっとここを一番押したいんですけども、
はい、
なんとワンマン僕ね個人的に言うと、うん、今年でデビュー20周年なんですけども、
おめでとう、はい、かなりキャリア実は長いです、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。20周年、まあ20周年か20年泣かず飛ばず諦めないっていうね、だけども、まあ、久々、実は久々で、うんうん、トランスフォーマーの時に、ライブワンマンやってからブラインドバードでは1回も多分やってない、初ですね多分。
へ
ー、初ワンマンを、はい、8月の10日、はい、目黒じゃないですね、目黒のね、うん、6名館でライブなんですけど、ここがまたポイントで、はい、なんとチケットが1,000円。
え、なんでそんな安い、
ね、安いでしょ、
なんかアメリカみたい
でしょ、
うん、それ行きやすいよ、
行きやすいよね。でこんなこのバンドどんなバンドかなって思っても、うん、ちょっとね、5000円とか3500円とか4000円
とかちょっと遠いよね、
うん、なんかまあそこまでしてって思わないけど、
だって1000円だったら、うん、一緒に、あ、じゃあ CD 買えるじゃん残りで、
そうそう、そこなんで今いいこと言った。今なんて言いました、一緒になんですか、
CD 買える
よね、そういう狙いなんですよ。
え、じゃあさ、うん、チケットに、はいはい、プラスチケットを分けて、うん、CD 付きのチケットも売っちゃえば
ね、それもいいと思うんですけど、うん、それは初めて来る人のために優しく、
うん、あ、ま、2パターン2パターン、
うん、チケットを買って入って中で CD 買えるよねっていう、
うん
うん、っていうことで安くしてるわけです、うん、だから普通に考えたら、うん、1000円なんかではまあできるわけないんですよ、大赤字ですよ、
だよね、はい、大丈夫なの、
ダメですよ、だから CD が売れないともう大赤字だよっていうのをみんな分かった上で来るよねっていうことですよね。
すごい、はい、すごいバンドだね、はい、結構ね、日本に帰ってからいろいろライブ行ってますけど、はい、初めてかも
ですよね。
だって正直言うとさ、うん、日本のライブのチケット私高いと思うね、ライブ
8000円
だと大体3000円ぐらいするでしょ、
うん、3000円ぐらいしますね。
で、うん、アメリカ行くと大体さ15ドルとか20、高くても20ドル、
まあ、2000円ぐらい、
うん、ライブハウスレベルだと、ね、まあ、例えばすごい有名な人ね、
はいはいはい、
でもちっちゃいところだと25とかかな、
あ、なるほど、ね、
だからそれより安いじゃん、
う
ん、
そうですね、1000円だから、まあこの、まあ金儲けでやってないんで、
まあそうだね、どんなもんかお披露目というか、
う
ん、
そうそう、
まずリリースパーティー的なことをやるんでしょ、
そうそうそう、うん、まあ今回はレコ発ツアーということもあるので、うん、やっぱ CD を買ってほしい、まあレコ発って今レコードって言わないんだよね、 CD だよね、うん、
まあ CD リリースパーティーみたいな、
ね、やっぱだからもう、だからそのぜひ、CD を手に入れてほしいということで、ね、価格を下げて、でこのブラインドバードを知らないっていう人は CD 買わないでいいから、まずはね、
まず見てね、
まずこうね、うん、その YouTube とかで見てこんなんで、あ、ちょっと気になったなと思ったら、まず6メーカーにライブ見に行ってみる、1000円だからね、うん、中学生でも払えるよ、ね、うん、ちなみにね、僕が今教えてる中学生は自分のお小遣いで来るって言って、可愛いね、
可愛いね、
可愛い可愛い、なんで、何言ってんだかよく分かんなくなってきたけど、まあだからそのね、ぜひ見に来てその CD を手に入れていただきたい。
じゃあちょっともう一個聞きたい、はい、ライブやりますよね、はい、ライブの構想とかどんなんかもあります、このそこに向けてこんな感じの構想があって、こんな感じでやろうと思ってんだよとか。
ですね、うん、まあ今回、まあちょっとね、CD とかそういうところにも書いてありますけど、まあ実は実力派ミュージシャンなんですよ、
正直言って、うん、まあ私はこの間ライブ見ましたけど、うん、すっごいよね、グルーヴもそうだし、うん、エナジックもそうだし、うん、迫力満点で、久々になんだろう、うん、爆音の、うん、なんかすっきりしたライブを見たなっていう感じがしましたけど、
で、まあ、それぞれにまたちゃんとうまいんですけど、それぞれに、まあ、ジャンルは違えど、うんうん、それぞれにうまくて、うん、でだからうちのバンド見て面白いなってきっと思うのが、うん、もともとロック畑じゃなかったベーシストだったりとか、まあ、ロック好きなんですけどね、まあ、結構仕事ではそういうロック畑じゃなかった人間と、なんかちょっとメタルチックなドラマーと、うん、メタルチックなギタリストと、うん、どちらかっていうとなんかオルタナが好きそうなボーカルとっていうのが、それぞれにやってるのに、音楽っていうのはその技術っていうのはそういうところで発揮されるんだなと、いろんなあれであったとしてもそれぞれにその自分がありつつ、音楽として成立させていくっていうね、それがなんかブラインドバードの醍醐味なんじゃないかなと、
うん、うん、思うんですね、それぞれの良さが全部出てますよね、うんうん、
で、まあ、今回はワンマンということもあって、はい、まあ、ギターソロコーナーがあったりだとか、はい、ドラムソロコーナーがあったりだとか、はい、ベースはソロ大嫌いだっていうから、まあ、やらないんですけどそこまで言わなくてもいいだろうって話なんですけどなんでベースがソロやんなきゃいけないんだって怒り始めたんでやめたんですけど僕嫌いじゃないですけどね、ベースソロね、あのバンヘイレンのね、うん、アンソニーとかも嫌いじゃないですけど、うん、まあ、があったりだとか、あとアコースティックっていうのは意外とね、はい、
アコースティックもやるんです
か？やるんですよ。あのベースがアップライト弾けたりだとか、まあ、結構ね、うまいんで、実際、本当に。で、まあ、アコースティックとかってなると、ドラムもアコースティックなバンドをね、うん、近藤房之助さんとかもやったりするので、なんか、じゃあ、アコギもやろうかってことで、そのアコースティックな部分であるとか、うん。まあ、あとちょっとジャムセッション的なニュアンスかな、即興的なニュアンスというか、うんうんうんうん、そういうのも今回のワンマンならではで、やってみたいなと思います。
じゃあ結構あの、うん、映画じゃないけどストーリー性があるというか、うん、抑揚があるというか、そういうライブになりそうな感じですよね。
そうですね、もうだスケール感はすごいあると思いますし、まあ、今回のアルバムは全曲やりますし、う
んうん、じゃあまあできればアルバムを最初に買って予習していった方が分かりやすいね。
ぜひ、うん、まあ、そうしていただけるとアルバムが3倍も4倍も楽しめるからという、うんうんうん、ライブだとこうなるんだっていう風に、ね、またちょっと違う風にアレンジをしてますので、うんうんうん
うん、
はい、
なるほど。じゃあ、ぜひ皆さんそんなブラインドバードの、ツアー、そしてワンマンに足を運んでいただきたいと思いますけれども、最後にじゃあリスナーの皆さんに締めとしてメッセージをお願いします。
はい、まあ、ブラインドバードまだね、言ってもまだ3歳ぐらいのね、まあ、まだ坊やなんでございますけどもね、まずはライブに来ていただいて、どんなバンドかっていうのね、これね、あの東京の人はね、8月の10日、大阪近辺の人は8月の3日、ね、名古屋近辺の人は8月の2日、ね、そこら辺でライブに遊びに来ていただいて、ね、で、まあ、このバンドを気に入ったってなったとしたら、うん、そこからよくライブを遊びに来てもらったり CD を買ってもらったりしたいかなと、うん、そう思っておりますよということで、ライブでみんな会いましょう。
はい、どうもありがとうございました。本日のゲストは、はい、ブラインドバードの桐島さんにお越しくださいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。今月のサンセットロック、番組では皆様からのメッセージ、質問やリクエストなどありましたら、番組宛にメールで送ってくださいね。お相手は塩見さやかでした。